毎日の中に埋もれているハッピー探し、花のハッピーエブリデイ。こんにちは、花ハピへようこそ。シンガーソングライターの花です。本日の配信は4月4日水曜日、49回目となります。皆様、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。前回無事に2周年を迎え、今日は3年目の突入の第一歩の番組となりました。まあ、前回はその2年の思いが溢れてしまって45分の長い番組になってしまいましたけれども、まあインターネットのラジオなので時間がある程度は融通聞きますので助かりました。皆様、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今回はお友達ミュージシャンの曲紹介のコーナーもあります。どうでした、これからですよの方ですよ。番組初登場です。お楽しみに。はい、桜散りましたね。本当にひととき一瞬咲いてパッと散る、だから美しいんだよとよく言われますが、本当に毎年思うけれども、花の命は短くて、お聞きの皆様はあちこちお花見に行かれたかと思いますが、どんなところに行かれたんでしょうか、どんな人とね行かれたんでしょうか。そして今年の桜の思い出、何か素敵な思い出ができましたでしょうか。ちなみに私は前回お話ししたように娘と上野に出かけることができました。平日の昼間だったので、まあ春休みの子供さん連れとかね、外国人の方が多いのかなと思いきや、意外と男性やサラリーマン風の方もいらっしゃって、今この時間は多くの方がね、サラリーマンの方が働いてる時間なのに、ここにいる人はみんな仕事してないんだな、今現在この時間と当たり前のことを思ってみたりしました。お花見休暇なんてね、あったらいいんじゃないでしょうか。まあ私は好きな時に行くのでいいんですけどね。で、例によって桜の写真すごく撮りたかったんですが、また例によってなんとスマホの電池がこの日はないという状態に陥り、というかちゃんと入れてなくてですね、結局行った頃にはスマホの電池がなくて撮れませんでした。はい、そして夕方になって、いろいろお店をブラブラして、ちょっとね目についたお店に入ったんですけれども、なんか美味しくなくて失敗したねってことですぐ出て、次に私がちょっとねこの日目をつけていたタイ料理のお店があったので、じゃあそこに行こうってことで入りました。私実はあのタイ料理のトムヤムクンの香りが大好きなんですよ。前にも言ったかもしれませんけども、タイ料理の中でもとても有名で、辛くて酸味のあるスープ、トムヤムクン、まあもちろん頼んだんですけども、もう最初にトムヤムクンのスープが出てきたら、匂いを思いっきりもう吸い込んで、いい匂いを嗅いで、そして十分匂いを味わってから、それからちょっと器に取り分けていただきました。あのお店の名前忘れちゃったんですけど、このお店のはそんな辛くなくて、でも塩味がちょっと濃かったかなというトムヤムくんでした。そんなお花見の時間を過ごしました。あとお花見ではなかったんですけれども、まばし駅の桜さんにも久々に会いに行くことができました。まあ久々に会いに行って言っても、私の住んでる北小金駅から2つ先なので行こうと思えば行けるんですけどもね。まあ、ちょっとある動画を作成してまして、その動画のあのワンシーンの 馬橋駅の撮影をその桜の時期にしたくて行きました。よく、まあ、馬橋駅ではね、一人でかなり前ですけどもね、ストリートをしてました。昼間の時もあれば、夜やってた時もあるんですけども、もう、馬橋駅といえば駅前に噴水があるんです。で、桜の花もね、咲いていて、ちょっと公園じゃないんだけども、ベンチもあったり、噴水の周りに階段があって、なんか座れる感じになっています。で、お水はですね、いつも上がっているわけではなく、決まった時間だけにお水が上がります。ちょうど行った時にね、タイミングよく噴水が上がって、噴水と桜がとっても綺麗でした。お水の中にはですね、桜の花びらがもうたくさん散って、水面が一面ピンク色に染まっていました。その周りを子供たちがなんか楽しそうに走ったり、お年寄りの方がベンチに座ってお話ししていたりと、そんな雰囲気で、そこもちょっとね、お花見できてよかったなと思います。近所の常磐線の駅の中ではですね、一番のんびりしていていいなと思う好きな駅ですね。で、当日は撮影にご協力いただきました。Y さん、ありがとうございました。MY さん、ありがとうございました。まあ、桜の散る、本当にその日も散ってたんですけども、散る前に撮影ができて、それを使って良い作品ができたらいいなと思っています。さて、今日の一曲に参りますね。先日3月に、ソロライブをした時に CD のリリースをしました。まあ、4枚目の CD になるんですけども、その CD のタイトルにもなっています。さよなら夏の日。まだ春なのでフライング気味ですけれども、今日それもお聞きいただこうかなと思っています。ちょっと今日は歌詞に触れたいと思います。私は最初歌を作り始めた頃、まあ10年ほど前になるんでしょうか。2009年とかもうちょっと前かな。はい。まだそんなシンガーソングライターって感じではなくて、歌いますよって感じじゃなくて、まあまだ細々と作っていた頃なんですけども、よくね、曲を作るのに視線か曲線かなどと言うらしいんですが、つまり詞を先に作るのか、曲が先なのかという話がありますが、私は最初の頃は、もう、歌じゃない。歌詞を先に書いてから、後で曲を付けるという感じでした。まあこれも最初の頃の作品なんでそうなんですけれども、まあ付けたコードも、まあ単純な、簡単なね、コードです。C とか F とか G とか入ってます。はい。まあほとんどね、この子の最初の頃は詞から先に作って、いたんですけども、その中の一曲ですね。そして私が一番その詩の中で気に入っているところというのは、1番、2番ありますけど、1番のサビのところの、さよなら夏の日、ちょっと低いな。屋上から眺めた僕らの日々っていうところなんですけども、屋上から眺めた僕らの日々。まあ、聞いてくださっている皆様はどんな風景を想像されてるんでしょうかね。はい、そのあたりはね、自由に聞いていただいていいんですけども、私が作った時のなんかこう流れといいますか、思いっていうのは、実は実際は屋上から、とある屋上から花火を見ていたことがあるんですが、でその屋上から街をその時見下ろしたりはしなかったんですけども、でももし見下ろしたら街が見える。そしてその街は、まあ実際は全然よく知らない、たまたま行った街でたまたま花火が上がってたので見たんですけども、でもそのちょっと想像の中では僕らが過ごした街並みが見えるというふうにアレンジして書いたのが、屋上から眺める僕らの日々という歌詞だったんです。まあ、実際屋上から眺めたのは花火だったんですけれども、A メロ、最初のところで花火の話題を出してしまったので、二人が過ごしたその素敵な日々がある、その街を屋上から見下ろしているんだというような詩にしたんですけど、ね、屋上から眺めた で、なんかいろんなものが眺められると思うんです。花火も眺めたし。でも僕らの日々っていう言葉でその過去の楽しい思い出を言えたっていうところがですね、すごい気に入っていて、その作った当時は私ってなんて天才なんだろうって思ってたんですよ。あの頃何作ってもそう思ってたんですよ。今聞くとね、単純な曲なんですけども、でもこの歌詞の部分は実は今もちょっとね、天才かなと思って歌ってます。はい、そんな歌です。他にはですね、いろいろ直したり苦労したところとか、かなり後で変えたところとか、すごく迷ったところとか、で最終的にはある方の一言で付け加えたところなど、結構直しの歴史があって定まらなかった歌なんですけども、今日はですね、こんな歌詞、屋上から眺めた僕らの日々なんかをちょっとね、聞いていただけると嬉しいです。ではお聞きください。さよなら夏の日。
てる。
さよなら夏の日お聞きいただきました。こちらの CD はまだ絶賛発売中ということで、ライブ会場または郵送で販売しております。ぜひお手元にね置いていただけたら嬉しいなと思いますが、もし買ってもいいよという方はメールくださいね。1枚500円で販売しております。さよなら夏の日、マッコロンというマッコロンの歌、そしてそれぞれのカラオケが入って合計4曲入りです。 CD のカバーのデザインなどはね、娘のデザインとなっています。申し込みのアドレスはですね、hana@fmmatsudo.com または hanaeyes2017@gmail.com へお願いいたします。さて、昨日4月1日はエプリルフルではありましたけれども、そんなことはすっかり忘れておりました。花のアンプラグドライブでした。生歌ライブでした。下宇佐中山駅のボディフィールカフェさんにて初めてライブをさせていただきました。はい、おいでいただいた皆様、そしてカフェの、店長さん、ゆいさん、あきさん、本当にありがとうございました。店内はですね、白木の感じ、自然な感じの温かい雰囲気のお店になってます。で、少しですね、明かりを落として演奏したのですが、皆さんからなんか山小屋にいるみたいでいいねっていう声が上がりました。山小屋風、ロッジ風、そんな山小屋に似合うようなね、演奏がきてきたんでしょうか。ってことで、山小屋というキーワードが出たので、ピピッと私反応してしまい、その日別にこんな MC をですね話そうというつもりはなかったんですけれども、山小屋イコール学生時代の私の、ワンゲルにいた時のことを思い出してしまいまして、なぜワンダーフォーゲル部、山登りのクラブに、しかも体育会系だったんですよ、入ったのかという話をさせていただきました。話の内容はね、ライブでお聞きいただいた通りなんですが、別に山が好き、自然が好きっていうところで入ったのではなく、全く山に関係ないね、きっかけでしたね。まあ、そんなもんなんでしょうか。1時間の、歌の時間1時間の予定で、その後は皆様に飲んだり食べたりごゆっくりしていただくという予定だったんですが、実際は1時間25分ぐらい歌わせていただきました。それはもちろんいろんなね、お話とか皆様とのやり取りとか、いろいろちょっとその辺があったので、それを挟んで1時間半ぐらい歌わせていただきました。まあ、ライブが終わった後もいろいろですね、面白い展開がありましたけれども、はい、本当にありがとうございました。この今回のその発売しました CD や、この間作ったキーホルダーなどもお求めいただき、本当にありがたく、なんか幸せなね、ライブでした。なんと伺ったところ、カフェで、こちらのボディフィールカフェでライブをしたというのは、まあ、お話はねたびたびあったらしいんですけれども、やらせてくださいとか、でも実際ライブを行ったのは、この私の今回のライブが初めてということだったのですよ。これはね、とってもやっぱり歌う側としても光栄なことですね。カフェのブラック歴史にならず、ホワイト歴史になったのかなと、ほっとしています。はい、また継続してやってくださいというお声もいただいていますので、本当に嬉しい時間、そして空間となりました。またよろしくお願いいたします。先ほどさよなら夏の日の歌詞について、まあほんの一部でしたが、お話ししたのも、実はこのボディフィールカフェのお店のあきさんが、どういう思いでいろいろ歌詞を書いたりしているのかというのは、まあ知りたいというお話が昨日 あったんですね。あ、そうなんだって改めて思いました。実は以前も歌を作った頃はですね、それを話したくて話したくて仕方がなくて、よくこの曲はこんな思いで作りましたってライブの時に話してたんですけども、そんなの誰も聞かないよって言った方がいたんです。しかも音楽のプロでね、食べてる、とっても私にとっては身近な、本当に右も左も音楽わからない時から、いろいろ助けていただいている友達なんですけども、しかも音楽で食べてる方なので、そうなんだ、そういうもんなんだって思っちゃったんですよ。もうライブもよくやってるし、いろんな方のライブも知ってるし、ライブだけではない、音楽制作に関わってるしね、そうなのかと思って、あんまりその後最近は、まあ、ちょっとは話すんですけど、あんまり言いたいことをたくさん、曲については自分の曲については話さないようにしていたし、話さなかったんですね。でも昨日アキさんの言葉を聞いて、そっか、聞きたいっていう方もいるんだなって改めて思いました。まあ、私は本当は聞いてほしいですね。なぜなら自分の作った曲って、例えるならもう我が子と同じようなものだからです。やっぱり我が子って、自分の子供って大事にしたいし、可愛いし、親としての思い入れがあるのが当たり前だと思うんですよね。だからこれからはあまり遠慮せずに、でもまあとても魅力的にね、伝わるように曲のことも紹介できればなと改めて思わせていただきました。そんな風に気づきをいただいたライブでもありました。ありがとうございます。さてさて、お待たせしました。お友達ミュージシャンの一曲のコーナーに参りましょう。今日のお友達ミュージシャンは、はい、東松戸で出会いました、アミさんこと網本勝利さんです。網本勝利さん、アミさんとは、去年だったか、一昨年、一昨年ですかね、東松戸の日が松タンカフェで出会いました。その当時カフェにお勤めしていたミュージシャンのフルちゃんのお友達だったんですね。まあ、フルちゃん、この番組にも以前出演していただきました。サンちゃんと二人でブラザーというユニットをやっている、その一人のフルちゃん。そのお友達がアミさんだったんです。すごい遠くに住んでるんですよね。なんか京王線の読売ランドとか、あのあたりだったかなと思いますけど、あ、個人情報言っちゃいましたけど、あっちの方からわざわざタウンカフェにね、来てくださって歌ってくださっておりました。で、この前ですね、アミさんがね、この私の花ハピのラジオをですね、Facebook でとってもいい感じに、嬉しくなるような言葉でね、紹介してくださったんですよ。すごくありがたかったです。で、その時に、あ、そういえばアミさん、前にレコーディングしたって言ってたなーっていうのを思い出して、早速アミさんに歌を紹介させてくださいっていうふうにお願いしました。するとですね、CD を、そのレコーディングした CD を送ってくださったんですね。で、3曲入りの、タイトルは仲良しという CD のタイトルになっています。で、今日はその中から1曲紹介させていただきたいと思っています。で、中を見るとですね、もちろん歌詞カードが入っていたんですけども、ただ歌詞だけではなく、その歌詞カードの中には、曲への思いというか、曲へのどんな時に作ったかなんていう、そういう思いも書かれていました。そしてですね、1曲目2曲目と、どんなことなのかなと読み進めていると、なんと2曲目の曲紹介のところに、私花のことが書かれているではありませんか。もう本当にね、びっくりと同時に嬉しくなりました。アミさん、ありがとう。ちょっとですね、嬉しかったので、その言葉をそのまま途中からですが読ませていただきますね。これは2曲目の友達という曲について書かれています。ではアミさんのその言葉を 読みます。この曲も千葉のシンガーソングライター花さんの Facebook のメールの言葉で曲に元気が出ました。その時の内容は確かまた今度歌ってくださいねどうですかみたいな内容だったと思います。こんな風に音楽仲間に自分のオリジナル曲を口に出していただくと元気が出るものです。ああ、ちゃんと聴いてくれているんだなって嬉しかったですと書かれていたんです。きっと私のさりげない Facebook のコメントだったと思うんですけども、それをちゃんとね捉えてくださってありがとうございます。アミさん、実は私なんか聞いてくださっててありがとうって書いてあるけど、よーく見ると全然聞いてないですね。しっかりとね、本当にすみません。この歌詞カードを読むまではね、実は私どうですかだと思ってたんですよ。どうですかじゃないですよね。よく読んだらなんとなんとどうでしたクエスチョンマークとなっています。アミさんごめんなさい。今度からはどうでしたって歌うようにします。はい。でですね、実は今日本当はこの仲良しじゃない、友達っていう曲じゃなくて3曲目の曲を紹介する予定になっていたんですが、アミさんともそんな話をしていたんですが、アミさんすみません、この流れからですね、どうしてもこの2曲目の友達という曲を紹介させてください。3曲目はまた別の機会にぜひぜひお願いいたします。私としてはね、アミさんの曲といえばまずこのどうでしたのこの曲が一番なんかね心に思い浮かぶんです、曲なんですね。そして、紹介する前にですね、ではこの友達という歌はどうしてできたのかというところを読ませていただきますと、そのまま読みますとね、網本は山口県出身なんですが、広島で高校の同級生がシンガーソングライターをしていて、ライブの前のメールのやり取りを歌詞にしましたとあります。ではそんな感じでお聞きください。網本勝利さんで友達。
どうでした今からですよ期待してるよありがとう僕もこれから仕事今から頑張ってねは因の島ライブ少し雨が降ってる静かな潮の香りが私を勇気づけてくれる昨日の青い空はそのように曇り空少し下向き影な私に友達からのメールどうでした今からですよ期待してるよありがとう 僕もこれから仕事今から頑張ってね。歌い出したら雨も気にならず、パーカッションで応援、客席から笑顔のお客さんが見えて、私はほっとする。手拍子と一緒に緊迫感、踊る心を抑えて。どうでした今からですよ、期待してるよ、ありがとう。僕もこれから仕事今から頑張ってね。La la 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 la。
アミさんの曲友達をお聴きいただきました。このね、今ですね CD が手元にあるんですけれども、このジャケットのなんですが、もうアミさん顔そっくりの似顔絵がデザインされているんですよ。で、この絵を描かれたのは和田玲奈さん。まあ、ラジオなので、その写真ではない、この似顔絵がですね、お見せできなくて残念なんですけども、本当にそっくりなんです。しかも、アミさんの柔らかい、温かい感じの出ている、なんかタッチの絵になってます。レイナさんという方も、東松戸の方で、東松タウンカフェで私もお会いしたんですけども、こんな風に、人と人とのつながりで、こんな素敵な CD が出来上がったんだなぁと、改めて思いました。本当にアミさんのね、雰囲気が出ている、あったかい、和む曲だったんじゃないかなと思います。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。花の今後の予定をお話しさせてください。4月8日日曜日、流山の運河の桜祭りに出演します。私の時間は12時50分からです。もちろん他のいろんな出演者の方もたくさんいらっしゃいます。運河の水辺、そして自然の中でゆっくりと音楽を楽しんだり、いろいろなお店で食べ物、飲み物なんかも楽しんでいただければと思います。お待ちしてますね。柏からですと、野田線で12分ぐらいかな。運河の駅歩いて3分、4分、そのぐらいだと思います。そしてまた番組ではメールも募集しています。この番組をどこでどんな風に聞いていただいていますでしょうか。番組の感想なども添えて送ってください。この番組をどこでね、どんな風に聞いているかというのを送ってくださいね。メールアドレスは hana@fmmatsudo.com または hanaeyes2017@gmail.com です。Facebook のメッセージでも大丈夫です。 必ずお返事を差し上げていますので、お返事がない場合は、届いていないなということで、再度ご確認くださると助かります。では、今日がどんな一日だとしても、小さなハッピーを探して、みんなで大きなハッピーの輪につながっていきましょう。お聞きいただいてありがとうございました。また2週間後お会いしましょう。花でした。